のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨海市にあるラザウォークの駐車場よりお届けしておりますが、だいぶ暗くなってきましたね。いい感じの暗さですが、今日もこの方です。
こんばんは、坂本です。
ということでメールです。刺した写真がディーラーマン。
ディーラーマン、どれや。
ディーラーマンです。
いっぱいあるから分かる。
Gmail で送っていただいていますよ。
あった。
中古の高級車に乗る人たちというメールをいただいています。
好き。
高級車、まあ高級車ですよね。捨て待ってね、
僕らからすればね。僕らからすればね。
またそういうこと言うから叩かれるんですよ。
どうすんやっちゅうね、ほんなら。
メッセージ本文、東横名人さん、坂本さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
ディーラーマンっていたかな。イージーの頃からリスナーのディーラーマンと申します。はい、当時は大学生でしたが、今ではすっかりおっさんサラリーマンの仲間入りしました。でね、うん、この書きっぷりがいつも気になるところなんですけど、うん、F ランクの大学を卒業したため、うん、とか、うん、言う？普通自分で。
まあまあいいじゃないですか。
まあいいんだけど、うん、F ランクの大学を卒業したため、うん、某外車ディーラーでせこせこと自分が乗れない高級車を売っています。うん、そこで働いていて思うのですが、無理して高級車のに乗っている人多いなぁと感じることがよくあります。うん、もちろんキャッシュや振り込みで1000万2000万円の車をポンと買う人はまだまだたくさんいます。うちみたいな正規ディーラーで中古車をローンで買うのもまだ良い方です。うん、しかし世の中にはあえて高級車の事故車を買う人が世の中にはたくさんいます。例えばですが、うん、社名は出せませんが、某会社の高級 SUV、うん、過去、うん、ですが、ラジオでは名前を伏せておいてください、お願いします。のうち、うん、現在公道を走っているうちの約8割が中古車と言われています。うん、あの SUV がですよ。
あの SUV が、
あの話題のスマホがですよ。
いやでもまあ別に8割中古車っていうのをびっくりはしないですけどね。
続きありましてね、うん、高級車になればなるほど購入者の個々人にフィットしたオプションを大量につけるのが主流ですが、うん、そういうのを無視して金はないけど見えなきゃ張りたいという人が多いのだなと改めて思います。だから中古車を買うんですけど、うん、まあいろんなオプションついてても、まあそれも名前関係なしにどんどん買っちゃうってことなんですよね。そんなの個人の自由やろがと我々はそれまでですが、自分の年収じゃ新車や正規ディーラーの中古は買えないから、自己車でええから無理して乗ろうというのはなんだかなと思いますが、お二人はどのようにお考えでしょうか。これね、書き方がちょっとよく分かんなかったんですけど、うん、そうそうそう、事故車、高級 SUV の事故車が多いと。よく事故に遭うんですかね。
いや、
じゃあそもそも事故車の定義がどの程度の事故から事故車っていうの。
いや、一回でもぶつけてりゃそうでしょ。
あ、そういうこと？
うん。
じゃあ、事故車でもいろいろあるわけじゃないですか。
まあもちろんね、エンジンルームまで行ってますみたいな事故車もあれば、うん、後ろの、まあ、ドアを全部総特化へっていうやつもあれば、うん、バンパーのみってのもあるでしょ。
めっちゃ腕のいい板金屋に頼んで、うん、もう新品と見まがえるように普及するのもあるわけですよね。
まあもちろん、外見はね、
うん、
中身のボディはわかんないですよ、もちろん。
うん、フレームがきちんでいたりね、
うん、
まあまあいろんなあるのかな、
うん、
また、余談ではありますが、今年の9月でセルシオの販売が終了してちょうど10年になります。うん、逆に言えば現在公道を走っているセルシオは、うん、どれだけ新しいものでも10年押しということです。うん、それを中古で買ってでかい面をして高級車ぶっているヤンキーを見ると涙が出てきます。高級車を無理して乗る人たちの問題について大いに語ってください。
問題ではないですけど、
ね、問題ではないし、いや、いいのではっていうか、まあ、昔のセダンが好きな人いますからね。
まあ、うん、このヤンキーのセルシオ問題についてはこの人たちの美意識でしょうね、
うん、
結局今のやつよりもこの頃の多分セルシオなりスカイラインなり、まあ、なんかあるんでしょうこの人たちの中で。
やっぱりあの R32 って言われるあのスカイライン乗りたいねって言ってる人とかね、
まあもまあ、それはまだ別にね、うん、そのスカイラインの GTR が好きな人たちの層はあれでないとダメっていうでしょうし、うんうん、あのこういう車庫端ではないですけどね、そういうヤンキーの人たちが好きな車っていうのがあって先輩が乗っててかっこよかったっていうのとかあるじゃないですか。
ヤンキーの先輩が、
ヤンキーの先輩が、
あ
この人たちほら特攻服でも何でもあの先輩のお下がり大好きやん、
うん、だから先輩の美意識がそのまま引っ張っていて
引っ張ってきてなんかセルシオ好きですよね。
うーん、まあセルシオが結局レクサスになったってことなんですよね今って。
まあまあまあ、うん、あの昔のねあ のセルシオ乗ってる層が今はレクサスに乗るんでしょうけども、
うん、
ヤンキーの美意識がセルシオなんで、だからその 古い高級車に無理して乗ってるっていうのではないでしょうねヤンキーは、うん、ヤンキーはね。ただあのその前 その高級 SUV に乗ってるある種の人たちは、
いやでも僕、うん、この高級 SUV だったら事故車でも欲しいなと思いますよ、
う
ん、です
か
ったら
君がそうかよ
だから乗れるんでしょまともに。
だから例えば100万円出しますと、うん、で100万円で、まあ、日本の普通、まあ、普通じゃないけど、まあ、3年か5年落ちぐらいの SUV が買えるとするじゃないですか、うん、でもう1台は100万円でもうこれ13年落ちですと。
13年落ちの SUV、
うん、こう海外の高級 SUV だからもう5年落ちと10年落ちでは倍違うんですけど、うん、値段は一緒です、
うん、
で、日本の国産の方は、まあ、5年落ちでなおかつ、まあ、走ってる走行距離もまだ4万キロか5万キロ、
うん、
で海外の方は下手したら事故ってるかもしれません、
うん、これ難しいですよね。
走行距離も分かりません。
なんでメーター戻されてるかもしれないから、
まあまあだからそういう感じでも、
うん、
そっちを選ぶ人っていうのは歩いていますよね。
いますよね。
います。
いやそれは、うん、分からんでもないんですよ僕。
なんで？
日本の車のデザインって、
うん、
なんか色褪せてくるじゃないですか。デザインっていうか、あなんか古いなって思うけど、うん、海外の車って、うん、デザインがやっぱり長生きするんですよね。
そうか。
いやそんな古臭いなって思わないじゃないですか。
はあ。
例えば。
例えば？
ミニ。
古臭い。
ええ、ミニクーパーじゃなくて今の BMW ミニ ね、
うん。
あれが10年経っても、
うん、
なんかもうずっと一緒じゃないですか。まあマイナーチェンジしたりとか5ナンバーか3ナンバーになったりしたけど、
うん、
そんなにデザイン性が変わらないっていうのもあるから。
まあ、デザイン性だけで言えば、じゃあ、ミニとかビートルとかでいいじゃん。
そうそうそうそう。だから、そういうのは買う人の気持ちもあるし、わ、うん、かるし、この高級 SUV も、
うん、
あ、なんか日本車と違う。素敵。
素敵。
10年落ちでも、うん、なんか古いのか新しいのかよくわからないみたいな感じで、買っちゃうっていうの気持ちはわからなくはない。ただ、まあ、実質10年落ちと5年落ちの国産だったら5年落ちの国産の方が、経済的にはいいだろうなと思うんですけど。
いや。え？いや。10年落ちの方がいいです。
あ、そうですか。
経済的なこと言えば。
じゃあ10年落ちの中古でいいじゃないですか。
いいよ。
うん。じゃあ別に。
だから、まあ、国産のだけで比べる、例えばね、アルファードとかにしましょうか。
うん、
まあ、その正確な値段はあれですけど、
うん、
5年落ちと10年落ちだったら、おそらく値段は、5年落ちだったら、まだ、例えば、200万ってことして、うん、するじゃないですか。でも10年落ちは20万だと思いますよ、
うん、日本車やったらね。
日本車やったら、
うん、
つまりもう半分じゃなくて10分の1じゃないですか。
もう
ただその10分の1のアルファードが2年間乗れないかやったら乗れるでしょう日本車であれば。
多分ね、
はい、
まあいろいろ手を加えないとダメかもしれないけど、
いや加えなくてもいけると思います今の車だったら。
うん、じゃあいいじゃん。
そう。だから、次の車検までだけだったら、10年落ちの20万の車でも全然いいんです。
っていうことらしいです。
そう。だから、っていうぐらい、おそらく、 特にトヨタの車であれば、
うん、
10年10万キロ走ってても全然大丈夫だと思います。
ね。
というかそこまで残ってるってことは当たりでしょ、どっちかというと、
うん、
エンジン的には逆にもっと走るだろうっていうぐらいな感じになってると思いますよ。そのまあその車にもよるんですけどね。
そのハイラックスやったらね、
例えばこのエスティマにしても20万キロ走っても全然不思議じゃないです、
うん
うん、ただやっぱそのデザインっていうことで言われると、
うん、
やっぱり10年前の車は10年前の車じゃないですか、日本の場合は、うん、その確かにミニとかビートルは10年前のミニビートルと今のミニビートル見て
そんなに変わんないですよね。
変わんないですからね、
うん、BM とかも多分そうなんですよ、
うん、ただ僕日本車のデザインもここ10年ぐらいはすごくその良くなってきて、
全部一緒に見えますからね。
でも10年前の車と今の車ってそんなに差はないでしょ、
うん、それは10年前の AV の女の子と今の AV の女の子がそんな変わるかっていうと、
うん、
これ先月撮ったよって10年前のおやつ渡されても、うん、あそうって思っちゃいますよね、多分
多分ね、
うん、
だからやっぱりそんだけ飯島愛から、
うん、
こうアスカキララまでこう、うん、どっちが上がよく分からないけどただこれが俺らが若い頃のそのセルシオとか走ってた、うん、シーマが走ってた頃とその10年前の車ではもう運
転の、まあ、ハイアス規制のあの辺が変わってくるんですね、
うん、
ソアラがなくなった後とかシーマがなくなった後とかはまた違うわけです多分。
あでも俺逆に、
うん、
ソアラは欲しいですよ。
昔のだからガソリンク車の方がロマンがありますよね。
そうでそのソアラを今乗ったとして昔の高級車に乗ってる痛いやつっていう言われ方は侵害じゃないんです。
違うんだよ、旧車好きなんだよ。
そうソアラに乗りたいんです。
うん、いや分かる分かる、
うん、
っていうことで僕はディーラーマンさんからしたら分からない方の人種なのかもしれないですよ
ただやっぱりねその事故車でもいいっていうのは俺分かんないんです。
事故車のレベルにもよるよね、うん、でも
だから俺はあくまでその10年落ちのね車国産でも全然いいと思ってる方なんですけど、うんうん、それはあくまで事故ってないから国産だからまだ乗れるよ。
だから事故ってどの程度のものなの。バンパー取っ替えたら、
うん、
カスカスってバンパー取り替えてもそれは事故車になっちゃうんですか。
バンパー取り替えたら事故車でしょ。事故ってるじゃないですかそれは。
それはなんで怖いかというとフレームが歪んでるんじゃないかとかそういう風な。
まあ確かにねフレームも昔の車に比べるとねやっぱり弱くなってるのかな今の車は。
じゃあボルボ乗れよって話になってくるじゃないですか。
でもボルボって中国製じゃん今
今ね、
うん、
それもあるけど、いやじゃあ事故車と事故車じゃないかの基準って、いやでフレームぐじゃーってもう前がぺっしゃんこになってそれを直したよっていう事故車と、うん、
ただ
でもそこまでなったらもう
でもそれを気にしてる会社
するでしょ。
これそれを気にしてるレベルの人は事故車買わないですわ、
う
ん、あのこの人が言う事故車でも上から乗りたいっていう人たちは、うん、ほんまに走行距離不明でも買えます。
走行距離不明やったら絶対買いたくないですけどね。
でしょ、
うん、
エンジンがようわからん乗り換わってるとか走行距離不明とか事故不明とか要は素性が不明な車でも買っちゃうんですよね。
中で人死んでたりね。
いやそっちの方がいいやろ事故車より。事故車より
事故じゃんそっちの方が。
いやそっちの事故の方が車的には
書いてよ精神的瑕疵ありって書いて
る。いやいやそっちの方が全然車的にはいいやん。それは乗ってる最中にいきなりボンネットボンボンボンボンボンボンって叩かれてバーンっていきなりなんか人が上から落ちてくるかもわからんけどそんなん我慢したら済むことやん。
いやいやいやいやいやそれちゃうやろって話ですけど。
いやでも、
うん、
ある一定の人はねいるし、もっとひどい例になったら、
うん、
盗難車でもいいって言いますよね。
それは車の品質的にはどうでもいい話ですよね。
もう本当に要はもうあれベンツ乗りたいね
ん
っていう話なんですよ、
うん、盗難車でも、
うん、ナンバープレート偽造でもいい、
うん、
で実際偽造してくれるじゃないですか。
まあまあまあね、
うん、ナンバープレートの偽造プレートなんて山ほどありますからね、
うん、
だからもうそれこそずっと前に言ってたようなあの保険も入らずにそんな乗ってるやつですよ、
うん、
でもそういう車が意外と走ってたりするんですよね。わからないから。
いやでも本当事故車の基準だけ明確にしてほしいね。だからその後ろを下から覗いて、
うん、
なんか錆びてるとか錆びてないとかいろいろ基準あるじゃないですか。
歪んでるとかね。
うん。だからその事故車もレベルにもよるよな。 どこまでが事故車っていうのかって全然僕心わかんないんで、
まっすぐ走ればいいっていうレベルであれば、
うん、大体はいける
って。後ろかなり行ってても大丈夫でしょ
う。後ろやったらね、
うん、
そっか。
ただまあこの人の言うそのレベルはほんまひどいレベルだと思いますよ、
うん、
あの要はそういう高級会社、
うん、
なんかようわからん、ほんまやったら中古で絶対200万はするようなもんが、
うん、
50万で出ましたと。
これどっか首都高がどっかでボンネットから火出したやつじゃないかみたいな。
もうほん
フミヤの車じゃんこれみたいな。
ほんまあのねのねのの清水さんがあの詐欺でパクられたランボルギニカウンタックちゃうのみたいな。いやでもまあそのレベルに近い人たちがやっぱりいるっていうのは結局のところ車、あくまでこれ車やから人に迷惑かけたりとか、
うん、
なんか人引いて保険がないとかそういう問題になってくるだけのことであって、
うん、
ね言ったらあのパチモンのものを身につけてるのと大して変わらんわけですよ、うん、そういう人たちの精神構造としては、
うんうん、
俺ら的にはあの本物つけることによってなんか自分のあの立ち位置というか
頑張ったね
っていうのを確だから頑張った俺を確かめる確認する手段としてほしいわけじゃないですか、
うん、そういうものはね、
そういうものはね、
ステータスというか飾るものは、
うん
うん、
でもそうじゃない人たちもいるわけでしょ、
うん、とにかくええもんつけたいねんって
ええもんじゃないねんええもんじゃない
ですええもんに見えるっぽいもんがつけたいね
ん、ええもんに見えるっぽい、だからあの安物をつけても私がつけたら高いんでしょそれって言われるのが嬉しいっていう人と、
うん、
ねやっぱりあの偽物でもいいから韓国で買ってこようっていう人たち
この前の時計の話と結びつくような話ですけどね、
まあまあそうですよね、あなたのところの何々さんにケチをつけるわけではない
んです、いやうちのお兄さんにいやいや別にあの機器として、うん、あのたまにつけてる感じで、
うん
うん、まああとはちゃんとあの結納を返してもらってるなんかロレックスなどつけてましたよ、普通のちゃんとした正規のやつを
正規のやつをいやまあ、
うん、
気軽につけれるっていう意味ではいいんですけど、
気軽に事故車は乗れないですからね、
うん、まあでもパチモンつけてる時点でそのブランド泥棒ですからね、
そう
はっきり言って
泥棒ですよ、
泥棒なんですよ、そのブランドの
に金払わずに担いてるわけですからね、
金払わずにそのブランド力だけ盗もうとしてる、
うん、
その泥棒の一味ですからね、
うん、
偽物ある意味事故車乗ってるやつよりひどいじゃないかお前それ事故車乗ってるやつは自分でリスクを背負いながら本物乗ってるけど
本物なんですよね、事故車
も、ね、事故車は本物やね
確かに
偽物のレクサス乗ってるわけじゃないからね、
偽物のレクサスってなかなか作られへんからね、
うん、それこそお前それただの軽自動車やよっていうやつをホルクスワーゲンに改造してるやつと大して変われへんからまあ、そう難しいなそれ、
いやでもあるじゃないですか、あのハイエースのレクサスみたいな、
うん、そう
あれかっこいいですよね、
ブリューだけ書いてあるやつね
あのハイエースをレクサスのエンブレムつけてる人は、うん、僕結構好きです、
流行りましたよね昔ねベンツのグリルをあのクラウンとかマークスに乗せ替えるみたいなね
あれはお茶目だなと思って、
あのバレるんやったらお茶目ですよ、
お茶目、いや本当に冗談抜きで、うん、レクサス版のハイエースがあったら買いたいもん、でも
ああなるやろうなっていう、
まあ、なるやろ、内装めっちゃいいんやろうなとか、
そうそうそう、
めっちゃ静かなんだろうなとか、
ただあのまああの長野で僕の友達がいるんですけど、うん、友達というか、まあ、顔見知りっていうか知り合いっていうか、まあ、どうでもいいやつなんですけどレクサス買うって、
うん、買うんですか、
今で買ったんですよ、今までジムに乗ってたんですけど、でジムに乗ってて、であのジムに乗ってると長野では便利です、
うん、
道も狭いし雪も降るし、うん、いいやんって、俺もジムに大好きやから、うん、乗せって言って、もう乗り心地超悪いんですけど、
燃費も悪いし、
もうガーガーガーガーうるさいし、うんうん、でもね
楽しいですよね、
楽しいですけど、
うん、
女の子が嫌がると絶対、
まあ嫌がるでしょうね、
横乗りたくないですと、
うん、
迎えに来ないでみたいな、
うん、
扱いなんですって、
うん、
でレクサス買ったんですよ、
キャー素敵大抵ってなるってこと、
中古でね、
いやもういつの感性だって感じですけど、やっぱ
そう、田舎なんですよ、
田舎なんですよね、
田舎なんですよ、
うん、
本当にあのレクサスの SUV みたいなやつ、
ありますね、
もうジムニーと、いやジムニーが悪いわけじゃないよ、悪いわけじゃないけど、うん、まあそれを結構もう行ってるいうか、その事故で行ってるわけじゃなくて、うん、まあ走行距離とか、ね、やっぱ長野なんで あの走行距離は結構行ってるんですよ、うん、でやっぱボロいけど中身だけでも綺麗にしようと思って、あの下のマット、
うんうん、
マットだけを新品ディーラーにて新品、マットだけでもあれ20万ぐらいするんだよな、あれ
マットで、
レクサスって、
あレクサスね、はいはい、はい、
マット買うだけで泣きそうな顔してたもん、やめろやってい
ややっぱ車文化はまだまだあるんですよ。
そうそう、でもそれで彼女ができまして、
うん、よかったですね、
うん、でジムにもまだ持ってるんですよ、うん、まああれね、税金はバイクみたいなもんだから、うん、で言うてもこっちは駐車場代いらないから、うん、そのまま置いてるんですけど、まあ、やっぱり言われるらしいですよ、ジムになんかで迎えてこないで
ほらやっぱり中古車でもいいんですよ、
一回言いましたもん、女の子に、うん、何があかんのジムニーと、うん、それはわがまますぎるでしょって言ったら、うん、なんでわざわざジムニーとレクサスあるのにジムニーで来るのか、その彼女に迎えに行くのにジムニーを選ぶっていう彼の
精神が嫌だと、
思いやりのなさが嫌なんですって言っていやでもそれジムニーが嫌ってことなんやろっていや彼のそういうジムニーしかないんだったら私はジムニーでもいい、
じゃあジムニーでしかね、よかったじゃないですか、もう買わんで、
じゃあレクサス売ってジムニーだけにしたらいいんやなって言ったら、じゃあジムニー売ってくださいってよう分からへんねんけど、でもやっぱりそのね、あの女の子側からすると関係ないやん、事故車とか、
まあね、
うん、
じゃあ事故車でいいじゃん、悲しいなりかねない、
なり、いやだから結局のところ、じゃあ事故車でも一つ上のランクのものが手に入るんだったら、
う
ん、
そっちの方がいいってことですね、
そっちの方がいいっていう人がやっぱいるんでしょうね、
ねえ、
俺なんかはね、
はい、
事故車でもそんだけの金が出せないからいやでもやっぱり乗りたいんかな、その外車の SUV、 SUV 流行りすぎでしょ、
う
ーん、長野より東京の方がよう走ってるよ、
確かに
SUV
意味もなくね、
いらんやろっていう、
なるほど、そう、本当なのかなこれね、ね、気になりますけど、
まあその8割という数字がね、ソースがないんで、うんうんうん、よくわからないですけど、でも実際はほら、あの毎年ドームとかで、ね、
うん、
例えば BMW とかが、うん、ディーラーの中古車のあれすごい売れるじゃないですか、うん、
ってことなのかなやっぱり、
まあ僕の中では、うん、まあ、BM はともかくとしてベンツとかあのレベルになると、うん、あの時計と一緒で、
うん、
頑張ったねお前っていう、
なあ、まあそれもあるでしょうね、
やつだから中古で買うもんじゃないっていう世代なんですけど、中古でもいいよっていう人がいますよね、やっぱり
高いもんだって
そう高いよ
ね、時計やったら頑張れるけど、多分
頑張っても買われへんもん
ね
でも頑張っても買われへんものが目つぶったら買うってなったら目つぶって買うってなるのかな、
なあ、まあ、ということで、ディーラーマスありがとうございました。まだまだメールをいただいておりますよ、はい、サッシャシリン、トモキパパさんからいただいております、ありがとうございます。お題名、お誕生日プレゼントということでメールをいただいておりますが、坂本様、東横名人様、はじめまして、トモキパパと申します。現在2児の、父親で、上が12歳、下が8歳です。お二人とも子育てをしている仲間として意見を聞かせてください。上の子供が今ある小学6年生なのですが、恥ずかしながらすでにスマホを持たせています。そして誕生日を先日迎えたのですが、プレゼントとしてスマホゲームの課金が良いというのです。私からすれば何を頭のおかしいことを言っているのだろうと思ったのですが、息子は大真面目に絶対課金が良いと言って、引きませんでした。PTA の父母会で息子が課金がプレゼントとして欲しいとかと言って、言ってましてという話をしたところ、うちもうちもとの多くの家というかクラスの半分ぐらいが課金をプレゼントとして望んだというのです。私からすればスマホゲームの課金なんて一時的な快楽にしかならんと思うのですが、そうではないと、そうではないのでしょうか。形のあるものを買ってもいつか捨てられて、捨てる、壊れる、 と言われればその通りですが、やはり50間近の人間からするとどうも釈然としません。子育てをしているお二人からするとプレゼントがゲームの課金というのはどういう感覚でしょうか。ラジオでお話を聞かせいただければ嬉しい限りです、というともきパパさんからのおメールなんですけど、
はい、
佐藤さん、こういうこと言われたことあります？なんか
ありますね。
そんなよりもポイントがいいみたいな。
課金していいかっていうのは聞かれたことありますね。
課金していいかっていうのは、うん、坂本さんの携帯を使ってゲームをしたっていうことですか？いや、
自分のスマホですけど。
あ、スマホ持っていて。
お金払ってるのは僕なんで。
あー、じゃあ、うん、クレジットカードの登録があれば、
うん、
それは、うん、ソニック君がやろうと思ったらできちゃうわけですか？
ですよね。ほんで、スマホと一緒に、まあ、ね、例えば、請求されるやつもあるじゃないですか、なんか、
クレジットカードでね。
だからそういうのがあるんで、うん、まあ、なんか、例えばなんか買うときとか、
うん、
そのダウンロード、
うん、
お金のかからダウンロードせなあかんアプリもあるじゃないですか、うん、そういうときは必ず報告はね、
しろと。
しろと。ダメだよって言ってあるんで、これ課金してもいいかなみたいなことを言われたことありますね。
なんでこのファイナルファンタジーいくらってこれ引き落とされてんだよみたいな。
まあまあそういうこと
です、ね、それでも口座を開けてないとソニックが買ったか坂本パパが買ったかどっちか分かんないですよね。
俺買うことないから
ですか。
はい、
じゃあ大丈夫か。でもアップストアってか iTunes ストアって書いてあるだけで請求でくると、
うん、
分かんないですよね。
それ分かんないです
ね、買ったかどうかってね、うんうんうん、子供のカードを開けとかないでね、そうなるとね、
うんうんうん、
っていうことは、こう言われることは、今は、リアルマネートレーニングじゃないけども、
うん、
こういうことは結構あるっていうことですね。
あとね、
うん、
その、課金のポイントではないですけど、
うん、
あれはプレゼントしてあげたことありますね。よくコンビニであるじゃないですか。
アマゾ
ンとか、ニンテンドの3000円とか5000円分のプリペイドカード、アマゾンでその番号入れたら5000円分買えますよね、
はいはい、
ああいうのはあります。
そうなんですよ。だから僕これは聞くと案外ね、
うん、
僕いっぱいその手のカード人に送ってるんですよ。
便利
送別会とか、うん、そんなんで選別品でさりげなく1000円2000円で渡してあげることできるじゃないですか、世話になった人に、うんうん、アマゾンのギフトカードとか、うん、iTunes のカードとか。
今あれ細かく結構ね、金額も設定できるようになったんでね。
そうそうそう、 そう、 そう。で、Amazon に関してはギフトボックスみたいな感じの商品も最近売ってるんでね、
うんうん、
コンビニで。
うん、
あれいいなと思って。
そう、ね。
お嫁さんになんか、プレゼントっていうので、結構それで、iTunes のカードとか、俺音楽買いって言って渡したりも。
そう。あと、前に、まあ誕生日ではないんですけど、なんかそのちょっとねテストの成績が良かった時に、うん、なんか欲しいもあるみたいな感じになった時に、うん、まあ特にないと、
うん、
特にないけどお金渡すのも何というか、
うん、
あれなんでしょうし、
7個ね、
うん、
ピコピピポーンって
そう
あれは音か
7個、セブンイレブンで使えるやつ。うん、で、近くにセブンイレブンがあるんですよ。
うん、
でよくセブンイレブン行くんで、コーラ買ったりとかいろいろ、俺がいない時にも買いに行くんで、
うん、
それに、お金をチャージしてあげましたね。
うわ、生っぽい。でもあるんだ、そういうことは。
だから、一緒なんですよ。7個にお金をチャージして渡すのも、
うん、
3000円渡すのも一緒だけど、
うん、
そこはほら、ラブだから。
ああ、ラブね、
うん。
だいぶ前に言ったラブね。
そう。
鈴木治の通貨ね。
そう。鈴木治のイケメン通貨ですよ、
ね。イケメン通貨、ラブ。
ラブにしたら、
うん、
ちょっと、オブラートに包んだ感じになるじゃん。
まあね、現ナム渡すよりか。
うん、それアマゾンのギフトカードでもなんでもそうでしょ。
ね、極端な話、アマゾンのギフトカードの番号を伝えるっていうメールの、メールでのギフトっていうのもありますからね。
そうなんですよね。まあだから詐欺もあるんですけど。
うん、あげますって言うと、本当かよ、はいはい、みたいな。いやだからこれあながち僕も坂本さんも結構まあ、いった商品券ですよね、いわばね、課金
商品券ですね、うん、まあ僕らの世代はね、
うん、
本当に物が全てっていう世代じゃないですか、
うん、
だからそのまだテレビゲームもない時代なんで、
うん、
子供の趣味といえば切手を集める、コインを集める、
うん、
鉄道模型をやるっていう世代なんで、その見えないデータに
金払うと
か。金払うっていうのがもうそもそも、俺自身もそんなになかっ ったんですけど、うん、あのカードはまだいけるんです、
うん、まあ商品券の延長ですからね。
そうそうそう、でまあなんかこのアプリ350円、このアプリを落としていいっていうのも まだいけるんですけど、
そういったらカードあげるわって方がありがたみがありますよね。
そうそうそうそう、
あの金削って番号を出すっていう行為とかね、
うん、
ワンポイント1個ワンステップ挟んだ方が、うん、上げた感もしますから。
ただその課金に関しては大人もやるじゃないですか最近。
もうだって課金っていうよりもアマゾンなんかもうやばいですよね、
うん、
だってポチッと押して指紋認証でそのまま行っちゃうわけですから、うん、ワンクリックで。
でゲームってそのゲームたまにねあるじゃないですか、あのゲームが本日サービスを終了しましたみたいな感じで、
うん
うん、ああいうもうそうなったら全部無駄になるわけでしょ。
そう、刹那的なもんですけど、
まあそう言われるとね、ギャラクシアンとかにあの何千も突っ込んだ俺らも人のこと言えないですけど、
一緒ですよね、
一緒なんですけど ね、そこは、
うん、
バーチャファイターとかに何万も使ったりとかね、
うん、
してたのも何が残るのって言われたら何も
残らない、思い出残りますよ多分。あの頃の
ものより思い出ですもんね。
そうそう、もうだってスーパーマリオの1の1なんて多分目つぶってもできますよ。あの
まあものより思い出って言われたら課金課金ですよねやっぱり。
課金でも OK ですよ。
お課金で OK ですよね、うん、僕はものより思い出が欲しいんだよ
でパパーって言われたら、
パパーって言われた
ら、ああそうかいそうかいって
そうなりますよね。
でもこれ僕何遍もこれをラジオで言ったことあるんですけど、うん、小学校高学年の時の友達への誕生日プレゼントで、
うん、
アルカリ電池10本とかとかね、
うん
っていうのもありました。アルカリ電池が高い時代は
あったあった。俺だってあの誕生日のプレゼントに、
うん、
あのクラスのまあクラスかみんなから送るっていうなんかそういうの
がまあまあプレゼント交換みたいなね。
で、うん、爪楊枝もらったことあります。
何じゃそれ。
その爪楊枝、
そんな素敵な爪楊枝。
いやあの普通の爪楊枝、
あの
100本ぐらい入って
100本ぐらい入ってる円形のね、
下から指で押さえたらその部分が出てくるみたいな、
はあは
あ、もうほんまにあの爪楊枝ですよ、
うん、そういう用途で使うわけじゃないけど、
うん、もう普通に爪楊枝が開いてて何これって言ったらクラスの端の方で女の子が一人泣いてて言うんじゃなかったって思いましたもん。
その女の子センスすごいですねどういうセンスだったんでしょうね。
センスっていうか多分お金なかったんじゃないのかな。
でも一応値段は決まってるわけじゃないですか、これぐらいまでの範囲で。
まあ100円以内とかそう200円以内とかそんな感じだったと思うんですけど、うん、多分家から持ってきただけじゃないかな。
うわ、なるほどね。
まあそんな辛い思い出はさておきよ
いやいや、でも時代とともに変化するから、まあちょっとあんまり進歩的なこと言うつもりはあんまりないんですけど、うん、ありですよ。あのポイントをそのまま、うん、どれどれお父さんが買ってあげようっていう風になるよりかは、なんかポイントで、だってコンビニであれだけカードぶら下がってるってことは、うん、買ってるってことでしょ誰か。
もちろん
ねえ、
はい、
まあ別に悪いことじゃないんじゃないですかね。
まあ僕はその課金をしたことがないので、ゲーム
でないですけど、
だからもうなんでそんな消えるものにっていう気持ちがようわかるんですよ、
うん、
だって消えるやん、
うん、
ね。
でも本とか電子書籍とか、うん、Amazon で買ったの実物リアルな本とか、
うん、
音楽とかは多分消えないですよ。
消えない。いや、そっちは消えないよ、うん、そっちはいいです、
うん、
そっちはいいですけどね。課金は消えるって分かってて、しかもその子供がハマってるっていうのは、
うん、
いやそれハマるやろなっていうのも分かるんですよ、ハマるように作ってあるから、
うん、
騙されてるって思うんですよねやっぱり、うん、
じゃあれかな、今で言うと多分大人が坂本さんは僕にプレゼントくれるからって言って、あれかな、昔のあのパチンコのパニーカードっていうかパッキーカードっていうかCR カードを
はいはいはい、
おやせ5000円もやろうなって、ありがとう佐野さん、
それはいいでしょう、
30分で済みましたみたいな。
いやそれは思い出が残ってるじゃん。
いやいや残らないです。あ、坂本さんの5000円で、
うん、
負けたわこうもんちゃまでみたいなね、
うん、
そういうこと
だから、大人に課金渡すのは俺いいんですよ。
うん、まあまだね、
うん、子供に課金ってやっぱ俺も多分ちょっと、んー、もっとええもんあるやんってとは思うんですよ。
うん、
例えば3000分課金したいっていうんやったら、いやいやその3000分で本とか買えや、
漫画でもいいよ、
漫画でも買えやって思うんですけど、うん、じゃないんでしょうね。
うん、
こればっかりは子供に戻らないと分かんないでしょうね。
うん、
分かるんですよ、だってあんな悪魔の箱やで。
スマホはね、
うん、子供からしたら、うん、俺らの時代ネットどころかビデオもない時代の子供時代ですらあんなカードとか、
うん、
悪魔のカードやったもん、
うん、
プロ野球カードとかああいうものって
欲しいもんね、
欲しくてなんか欲しいもんあるよ言ったらカード、
うん、
カルビーのカード、いやもう持ってるやん、
なんかあるわ、まあ、ずっと同じ選手ばっかり出てますからね、
そう持ってるやん、いや違うの出るかも、同じもん出たらやっぱりっていう話で、もうほんま大人からしたら金をドブに捨ててるような状態やったと思うんですよ、あれも。だから今の子は大変やろなと思って、スマホ片手に勉強時間作るってすごいなと思って。
偉いですよね、偉い、めっちゃ自転車ありますよね、
うん、いや無理やで、だってあのスマホの中には
いろんなもの
が全部入ってんねんで、
無限に情報引き出せますからね、
エロから知識まで、
うん、
だって百科事典があっただけでも2時間や3時間勉強から逃避できたじゃないですか、
うん、確かに。
いや俺もスマホなんかあったらエフランですまへんわ、
多分廃人になってますよね。
なってる。
僕も自信ないですね。
うん。だから早く寝なさいとか何言ってんのこいつって。
いやもう時代が時代なんですよね。
いやーそう考えるともう俺たまに言いますもん。
うん。
すげえなって。
お前偉いなって。
うん。すげえなって。学校にも持って行ってないんですよ。
うん。
学校禁止やから。俺職場禁止なんですよ。
まあまあ。
ポケットに入れてますけどね。いやいやだからいやすげえな。
偉いなって。
そう。無理でしょ。
無理無理。
スマホからこう離れるとか。
無理。
いや自制心多分ね、
うん。
今の子らが大人になると。
よし。きっと社会良くなってますよね。
自制心の強い子になってんじゃないの。逆に課金してあげてくださいよ。逆にあのもうそのしょうもない課金じゃなくて、
うん、
男らしく行けや、
これガチャ16連続ガチャで行けみたいな、
そう
よくわからないけど、
パーンって5万ぐらい、
ほらお前心傷ついたやろみたいな、うん、
もうそれぐらいバーンって、
もうお前この5万あったら漫画何冊買えと思ってんねん、
そうだからそのなんか500円ぐらいやったらなんかダメじゃないですか、
うん、
もう物理的に、
うん、
5万を全部ガチャで使わした後に、うん、近くの自転車行ってマウンテンバイクの金額を見せて、
うん、
ああ
ってこれ買えたのになって、
うん、
って思ったら、うん、あられ用事だけどめっちゃ安い投資でしょうね、その5万円って。
いや財布めっちゃ痛いけど、ね、
いや
めっちゃ痛いけど、
この将来考えたら、うん、その5万で、うん、あやめようって思ったら、
そう5万でできることをずらーっと並べてやるしかないかな。500円じゃね。
うん。いや、でももう痛くもかゆくもない。
何もできへんしね。500円やったら肉まん何個買えんねん。いや、ガチャで。って話やもんね。
うん。っていう荒漁師も。
荒漁師よ。じゃあ5万。
あれば5万円ぐらい突っ込んで。
突っ込んで。
そうだ、多分もうこんなゲームなんかやってちゃダメだって思うかもしれないです。
どうします？ 5 万で一定のところまで行ったら。
すごいよ
くない。もう5万って。
いや、わからない。ひょっとしたらビーナーズラック的なところがあって。
そうやねんな。
あるかもしれないですよね。
多分面白い。できてんでしょうね、よく。
ねえ、僕らやったことないけど。
やったことないからわからへんねんけど。そりゃそうやわ。だって、あのマリオですら廃止になりそうになったんやもん。
そうっすよね。
うん。だって、親からしたら最後まで行ったからって何があるのっていう。
なんもないよ。
なんもない。
長時間運転しています。休憩しませんか？
はい。
はい、
いや本当にもうね、マリオかって別に最後まで行ったからとか点数行ったからとか何もないもんね、
うん、
あの秘密兵器というか必殺技を覚えたからと言って、で最後にはタイム測ってたりしてたじゃないですか。
そう、タイムアタックしてましたね。
だから何っていう、それよう言われたもん、それ将来なんか役立つの。
友達との共通の会話、
うん、いや共通の会話にもなってなかった。
ああ、ならないんですか。
うん、まだそれほどにファミリーカセットというかファミコンもね、
8の2みたいやなみたいなとかね、
だから
8の3みたいやなとか、
うん、だからなんやろね、
うん、
ほんまに、まあ要は親が昔言われてたことは自分も言わなあかんねんなっていう、
そんなやって何なんのって。
そうそう
いや思い出だよ。
そうやねんけどね。
でもやっぱり友達がやってるからやりたいっていうのもあるんでしょう
けど、ね、まあもちろんね、それでそれで会話にもなってなかったら
なってんのかな、こう難しくてさーみたいなんて言ってんのかな。
言ってないでしょ。
言ってないのかな。
みんなグラブってんの。
うん、グラブってるんですかね、よくわからんけど。
よくわからんけど、カップルとかグラブってるわけでしょ。
いやいや、
うん、お前はちょっとグラブってんだろうみたいな。
ああねえ、
やるべきかな。ちょっとい
やー、まあ、ポリンスキーの片棒担ぐだけになりそうな気が。
なんかこの前もなんか白猫がどうたらこうたらとか言ってましたよ。
ああ、そうなの。言ってました。
うん、うん、息子が何白猫って。
白猫、うん、よくわかんないんですよ本当に。もう全然ついていけないんで。
まあもう俺はもうとにかく何かしていいって言われたら、
うん、
いいよって2つ返事でや
ただやったらね、
うん、もう300円ぐらいやったら、まあもう落として落としてみたいな感じになってますけど、う
ん、まあ
まあ課金か。
課金しようっていう気にはならないですね。だからちょっと怖いから、
うん、
やっぱりゲームやらないんですよ、一切。
俺も一切やらないです
よ。ポケモン GO ぐらいですよ、初めてやったゲームが。だから
ポケモン GO すらやってないし、ゲームがそもそも入ってないもの。うん、
ねえ。
うん。未だにボードゲームしたいと思ってるもん。
あ、普通の。
そうそう。
広げてやる
ボードゲームね。広げてやるね。なんか物として残ってないとやっぱり嫌なんですよね。お金払うやつって。
なるほど。
うん。まあ、だからブランドが売れるんでしょうけどね、俺らの世代には。今の子ブランドなんかいらんのちゃうもん。
いらないです多分
ね。
うーん、
唯一のブランドはスマホでしょ。
iPhone でも iPhone すらも怪しいですからね。
これもブランドじゃないもんね。
うん、
だってブランドって言うほど種類もないし、
うん、
全員ほぼ全員が iPhone か Xperia か、
うん、
ギャラクシーでしょ。
うん、
いらんな何にも。
うん、
課金か。課金ね。でもやっぱりある程度の年齢でないと多分許さないと思います
よ。まあね、
幼稚園児が課金していいって言われたらダメって言
う。怖いですよそんな何やるか分かんないですもん。
そのだからそのね、まず経済観念というか、そもそもお金の価値すらまだ分かってない年代にはちょっと無理ですね。
まあでも僕らも別にカードとかあんなんでポイントとかって渡すの当たり前になってきたから、そんな驚くことじゃないかなとは思いますけどね。
うん、そのね、見えないものを渡し合いっこするっていうので、そういう意味ではね。
ということで、まあほどほどにというか、荒領事、僕はいいよ。
荒領事ね、
やってほしいなっていう、
はい、
できないんで僕はまだということで、トモキパパさんありがとうございました。
ありがとうございました。